聖書の御言葉をお読みいたします。ヘブル人への手紙の11章の4節をお読みいたします。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。国村牧師に礼拝の成功と失敗という題目で御言葉を述べ伝えていただきます。
今日の御言葉は、礼拝に成功した人と失敗した人がいたということです。私たちはこの礼拝堂に集まっていますけれども、すべての人が礼拝に成功するわけではないという意味です。以前私はそのようには考えてはいませんでした。以前はこの礼拝堂に集まっていたならば、その人は成功していた人、ここに来れなかった人は礼拝に失敗した、そのような人だと、そういうふうに考えていました。それで自分も病気になったとしても、まあ教会まで行けるぐらいの状態であるならば、まあ教会に行こうと、礼拝は厳守しなければと、そういうような信仰で礼拝を捧げていました。しかし本当の礼拝というものはそのようなものではないということです。人間にとって一番重要なことは何でしょうか。それは神様に喜ばれる礼拝を捧げるということです。人間にとって一番重要なことは勉強ではありませんし、仕事でもありませんし、伝道すること、宣教することでもありません。しかしそれらのことはどうでもいいという意味ではありません。礼拝に本当に成功した人の勉強、その人の仕事、その人の伝道や宣教を神様は用いてくださるということです。ですから礼拝に成功するということが人間にとって全てです。で、礼拝に成功するということはどういうことでしょうか。ただ熱心に礼拝で賛美を捧げ、祈りを捧げ、また献金を捧げるという、そのことが礼拝に成功したという意味ではありません。たとえそのようなことを礼拝の中でしたとしても、礼拝を終えて帰るときに、その人の心の中に一つも神の言葉がとどまっていないとするならば、その人はその礼拝に失敗したということです。一つでも神様の御言葉がその人の心の中に刻印され、根下ろし、体質になっていくような、そのような御言葉が与えられた、そのような御言葉を握ったということが礼拝に成功したということです。ですから今日も私たちは神様の御前に集まっていますけれども、熱心に祈ること、賛美を捧げること、献金を捧げることも重要なことですけれども、御言葉が一つも残っていないということにならないように、神様の恵みが一人一人に注がれるように祈りたいと思います。で、まず第一番目に、すべての人がどのような状態かということです。神様の目で見たときに、義人はいない、一人もいない。ローマ人への手紙の3章の10節、これが全ての人です。神様があなたは義人だと、そのように認めてくれる、そういう人は一人もいません。反対に人間はどういう状態なのでしょうか。それは神の御怒りを受けるべき、そういう存在だと言っています。エペソ人への手紙の2章の3節、すべての人は生まれながら肉の欲の中に生きて、 自分の心の望むままに生きています。ということは、結局は生まれながら神の御怒りを受ける、それが全ての人の運命です。どうしてそのようになったのでしょうか。その理由は、その原因はただ一つです。神の言葉から離れたということです。ヘブル人への手紙の11章の3節、すべてのものは神の言葉によって作られました。そして私たち人間もまた神の言葉によって作られました。この神の言葉から人間は離れてしまったということです。神の言葉であるキリストを知らないで、すべての人は今も生きている状態です。それゆえに、人の教えというものに縛られて生きています。ガラテヤ人への手紙の1章の12節、それから世の教えというものもあります。ガラテヤ人への手紙の4章の3節、世の教えの代表的なものは何でしょうか。それは進化論です。世の中では進化論を学校で教えます。つまり神の言葉によってこの世界が作られたというのではなく、別の理由、別の原因でこの世界は作られた、そのように世の中は教えています。そして世の中にいるほとんどの人はそのように刻印され、根を下ろし体質になってしまっています。またいろいろな問題があると、人は、世の中はどのように教えるのでしょうか。宗教にその救いを求めなさいと。いろいろなことで困った時には、問題を解決するのは宗教だから、宗教に行ったら救われる、そのように教えますけれども、それはまた悪霊の教えです。第一テモテの4章の1節、神様から離れた人間はそのようにして宗教に出会って悪霊と交わり、そして悪魔を礼拝しています。神様の言葉から離れるということは、結局このような状態の中で全ての人が生きています。それゆえ、その結果どうなるのでしょうか。人間の中で一番重要なところは魂、霊です。そこが死んでしまったということです。ローマ人への手紙の6章の23節、罪から来る報酬は死です。すべての人が罪を犯したために、その魂、その人の霊は今死んでしまっているという状態です。魂が死んでいる状態のその人の心はどういう状態でしょうか。その人の思いは何でしょうか。その人の考えはどんな考えでしょうか。これらは創世記の一章の二節、闇混沌虚しさとあります。人間の中にある見えないところ、そこにあるものは闇混沌虚しさ、光がないということです。偽物の光には出会っているでしょうけれども、真の光がその心にはありませんし、思いは虚しく、そして考えは混沌としていますから、何をしても結局は満たされないという、そういう状態です。それでも人間は、神様という存在がもしおられるならば、その神様に受け入れられるような良い行いをしようと、そのように考えて生きている人たちもいます。そのような人の行いというのはどういうものでしょうか。 イザヤ書の64章の6節。どんなに良いことをしても、神様から見たら、汚れた着物のようだ。自分は義人ではないけれども、義人の行い、正しい行い、良い行いをしようと、一生懸命今も努力している人たちもたくさんいます。しかし、神様からその行いが見られるときには、汚れた、汚れた着物のようだ。つまり、受け入れることはできないということです。どんなに良い行いをしても、その行いによって神様が義と認めてくれるような、そのような行いはどこにもないということです。それでは、その義なる神様、清い、聖なる神様の前には、どのようにしたら人間は出ることができるのでしょうか。非常に重要なことです。それを神様が教えてくださいました。神様に近づくための方法です。それは、捧げ物が必要であるということです。手ぶらで神様の前に人は出ることができません。なぜならば、手ぶらで出たら、その清い神様の前に人はその瞬間死んでしまうからです。聖書の中にそのような出来事がありました。ダビデは自分の町に神様の箱、契約の箱を運び込もうとしました。そして車に乗せて、契約の箱を乗せて、ダビデの町に向かっていました。その時に、その道が凸凹だったのでしょうか。その車から、神の箱が落ちそうになりました。で、ウザという一人の人物が、とっさにその神の箱が落ちないように止めた、その瞬間、そのウザは死んでしまったということです。つまり、手ぶらで神様の前に出ようとしたならば、人は死ぬということです。ですから、どうすれば神様に近づくことができるのか、それを知らなければなりません。で、神様はそのことを荒野でイスラエルの民、契約の民に教えました。それは、幕屋を作りなさいということです。で、幕屋というのは、この東西南北を中が見えないように幕で囲います。で、奥の部分に聖所があり、この建物の一番奥は至聖所と呼ばれています。で、この聖所と至聖所の間を隔ての幕が隔てて、誰もが至聖所には入ることはできません。大祭司が年に一度自分の血とまた民のためのその血を携えて入らなければならない。それが至聖所です。で、その入り口のところに旋盤というのがあります。それは祭司がこの中に入るためには、ここの中にある水で自分の体を洗う必要があるということです。そして、このところに祭壇があります。で、下から入ってくるとするならば、まず最初に目につくのが祭壇が目の前にあるということです。で、この祭壇の前で捧げ物が捧げられます。自分が持ってきたその捧げ物を祭司に渡して、その祭司がこの祭壇の上で火を燃やして火による捧げ物とします。どのような捧げ物があるのでしょうか。まず 全焼の捧げ物があり、それから穀物の捧げ物があり、三つ目は和解の捧げ物があり、そして四つ目には罪の捧げ物があり、そして五つ目は罪化の捧げ物があります。このような捧げ物を携えて神様の前に出なければならないということを神様が人々に教えるために、この幕屋というものが作られて、そして神様の前に出るために必要なことが教えられました。で、このようにして出て行ったならば、神様がその捧げ物は良い捧げ物であると、そのように神様の方で称賛してくださいます。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。どんなものを携えていくにしても、信仰を持って神様の前に出ていくということです。それで創世記の4章の3節というところに、カインという人物が神様の前に捧げ物を携えて礼拝を捧げました。で、神様はこのカインの捧げ物に目を留められなかったとあります。つまり神様は受け入れなかったということです。別の言い方をすると、カインの礼拝は失敗した礼拝の典型です。じゃあカインは何を捧げたのでしょうか。カインが捧げた捧げ物は地の産物でした。多くの人々は本当に誤解して、自分が何かを神様に捧げるならば、神様はそれを受け入れてくださる、なぜならば私は心から一生懸命働いて、そしてこれを神様のためにと思って性別して神様に捧げたから、そういうふうに考えます。もっとひどい考えは、神様は貧しい貧乏人なのか、神様にはたくさんのお金を捧げれば神様はそのお金で私を喜んでくださる、そのように誤解している人たちもいます。しかし、金は私のもの、銀も私のものと、神様は金や銀でその喜ばれるような方ではありません。なぜならば、もともと金も銀もご自分がその言葉によって作られた方ですから、その自分が作ったものを欲しいと思うことがありえないことです。しかし神様から離れたそのすべての人は、神様が何を望んでいるのかということが分かりませんから、自分勝手な礼拝をして、私は一生懸命汗水流して働いて得たこの収穫物を神様捧げますと、そのように自分としては受け入れてもらえると、そのように誤解して捧げています。しかしこれは受け入れないというのが神様の答えでした。なぜでしょうか。この穀物の捧げ物が捧げられたわけですから、神様に捧げる捧げ物のリストに入っていますので、これも神様は受け入れてくれるだろうと、そのように考えたとしても、しかし穀物の捧げ物だけでは神様は受け入れてくださいません。何が必要なのでしょうか。それは火で焼いて、そして神様の前にその良い香りが捧げられる、その地の捧げ物が必要だということです。この穀物の捧げ物には地がありませんから、それは神様には受け入れられないということです。それから もう一人の弟アベルは神様に喜ばれる捧げ物を捧げました。それが羊でした。羊を捧げたということが神様の前にアベルの礼拝は成功したということです。ほとんどの人がこの意味がわからないで自分勝手な礼拝が捧げられていますけれども、私たちはこの意味を知ったならば、じゃあ私たちはどのようにしてここに入るのでしょうか。それはただイエスの血によってということです。ヘブル人への手紙の10章の19節、イエスの血によって私たちは大胆に神の御前に出ることができます。なぜでしょうか。神様が皆さんを愛されたという、その神様の愛の印がなだめの供え物としての御子でした。なだめの供え物と何をこのなだめるのでしょうか。それは神の御怒りです。神様の御怒りがなだめられるために、神の御子が生贄となって祭壇に捧げられたということです。これは何を意味しているのでしょうか。それは私は罪人であるということを認めているということです。私は汚れたものだということを自分で知っているということです。それでそのような私のままでは神様の前に出ることはできないために、私は死ななければならない。ローマ人への手紙の6章の23節、罪から来る報酬は死ですから、私が死ぬ代わりに羊の上に手を置いて、羊にその罪の身代わりとなって死んでもらう。それが私の信仰ということです。その血がイエスの血。イエス様が私のために身代わりとなって十字架で死んでくださった。この祭壇にイエス様が全焼の生贄となってほふられた神の子羊であるということを認めて神様の前に出るときに、義人は信仰によって生きる。その約束の通りに、その人は義人と神様が認めてくださるということです。アベルはこの神様に受け入れられたその生贄のゆえに、アベルの捧げたその捧げ物は良い捧げ物だと神様が証ししてくださったのです。非常に重要なことです。神様がそのような信仰を受け入れてくださって、義人はいない、一人もいないという中でアベルを義人であると、この捧げ物によって神様からそのような証明が与えられたということです。それで私たちはなだめの供え物として神様の御怒りを十字架の上で追ってくださった、受けてくださったイエス様を信じて受け入れますから、その時にこのイエス様が十字架の上で流してくださったその血の注ぎをその心の中に受けた時に清められるとあります。今まで自分の中にあったのは汚れ悪でしたけれども、しかし御子イエス様のその血によって心が清められて、そしてこの体は水で洗われると、私たちがイエス様をキリストとして信じてバプテスマを受けますけれども、それは水でその体が洗われて、それでこの聖所に入ることができるようになります。つまり私たちに適用するならば、ガラテヤ人への手紙の2章の20節、 キリストが十字架で死なれたときに、私もキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。という信仰です。そして十字架の上でイエス様がヨハネの福音書の19章の30節、すべての問題は完了したと言われました。私のすべての問題は全部イエス様が十字架の上で終わらせてくださったという全く信仰を持ってということです。神様が喜んでくださる完全な信仰というのは、このようにキリストの言葉を神の言葉として信じて受け入れるならば、その人の信仰というのは神様に喜ばれる、そのような信仰ですから、キリストが私の問題をすべて終わらせてくださった。それで聖書に入っていくときに、ヘブル人への手紙の10章の20節、イエス様がご自分の肉体という垂れ幕、その垂れ幕はこの聖書と死聖書を分けるものですけれども、この幕が真っ二つに引き裂かれたために、死聖書にまで入ることができる、行ける新しい道が開かれました。で、ここまで入っていったときに、ここにあるのが契約の箱です。契約の箱の中にあるものは神の言葉です。神の言葉は生きていて力がある。今日もし御声を聞くならば、あなた方は心を固くなにしてはならないと言われました。今も生きて働いておられるこの神の言葉であるキリストが、皆さん一人一人に聖書の御言葉を持って今週行くべき道を教えようと、そのようにして御言葉を与えてくださいます。その御言葉を、これが私に与えられた今週の契約だというように握って礼拝を終えること、それが礼拝に成功したということです。最初に言いましたように、講談で語られた神の言葉を一つも私に語られた神様の約束だと握ることがなく、礼拝を終えて現場に戻ってしまったならば、一週間その人は何もないということです。神の言葉がないということです。神の言葉がないということは、その人は何もないということです。ですから礼拝で一番重要なことは、もちろん祈りも重要ですし、賛美も献金も重要ですけれども、神様の約束の御言葉を握るということです。これが神様から喜ばれる礼拝者です。皆さん一人一人が今週現場で、私に成就する神様の契約の御言葉をください。つまり礼拝に出る前がもっと重要です。礼拝に出る前に、そのような祈りと願いを持って礼拝を捧げる準備をすることです。ですから日曜日の朝というのは重要ですし、また日曜日の朝が本当に重要だと思う人は、その前の日の土曜日からもう礼拝のための準備がなされていきます。そのような意味で、土曜日が大事だと思う人もいるかもしれませんけれども、それは何曜日が大事だという意味ではありません。毎日がすべて重要だということです。なぜならば、人は神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、そのように作られていますから、そのように作られている私たちが神の言葉を握って生きていないとすれば、それは人の言葉とか世の中の言葉とか、あるいは宗教の教えというものに結局は縛られながら生きているということですから、その人たちが捧げる どのような礼拝の形であったとしても、神様は受け入れることはできません。義人はただ信仰によって生きる。その信仰はキリストを信じる信仰です。で、キリストを信じる信仰というのは具体的に神の言葉であるキリストですから、神の言葉をしっかり握ってということです。それが命の言葉となります。命の言葉をしっかり握ったということは、この闇の世界の中で光として輝く、そのようなキリスト者となっていきますから、神様はそのような礼拝者と皆さんお一人お一人がなることを願っておられます。今日もただ一つだけでも、これは私にくださった契約の御言葉、その御言葉を握って礼拝から現場に使わされる皆さん一人一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。私たちの心を開いて、神様の御言葉が今日釘のように刻印され、キリストに根を下ろし、伝道者の体質に新しく作り変えられていきますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。